皆さんおはようございます。マルコの福音書をもう一度続けて読んでいます。で、前回もですね、イエス様が罪を許されるということが一つのテーマでしたけれども、罪を許されるイエス様、そういう姿が今日のところでも示されていると思います。また同時にイエス様に従っていくということですね。これがもう一つのテーマかなというふうに思います。出来事としては、今日の聖書の箇所ではレビという人ですね、このレビさんが朝鮮人なんですけれども、弟子となるところです。まあ、言い方の向きを変えると、イエス様がレビという朝鮮人の人を弟子として招く、従いなさいというふうに呼ぶ。で、レビがそれに従っていく、まあ、こういうことが書いてあるわけですね。内容としてはとてもシンプルなところです。ここのところを見ながら、イエス様が罪を許されるということ、また私たちが従うということ、このことを特に心に留めていきたいと思います。ということで、順を追って一緒に見ていきながら、今日のポイントを確認していきましょう。最初はですね、13節、14節を読んで、始めていきたいと思います。マルコによる福音書、今日の箇所の2章の13節、14節を読んで始めていきましょう。では、開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。群衆が皆そばに集まってきたので、イエスは教えられた。そして通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。はい、このように書いてあります。再び湖のほとりに出て行かれたというふうに書いてあります。これの前のところではカファルナウムという町に入ったんですよね。でそこで、人が埋め尽くすほどにイエス様がいた家にやってきたっていう、そういう話がありました。中部の人がですね、屋根を破って降りてくるっていう、そういう話でしたね。でこのカファルナウムの町、一番イエス様が本拠地としていた町ですけれども、この町にいたところから今日の箇所ではまた湖の方にとことこ歩いていったということが書いてありますね。でカファルナウムの町自体も湖のほとりにあるんですけれども、要は町から出て湖の方に行ったっていう、そういうことがここに書いてあるんだと思います。しかしですね、町の中でも人々がイエス様に追っかけてくる。でも町から出ても同じなわけですね。群衆がみんなそばに集まってきたって書いてあります。ですからこう押すなでこういろんな人がですね、イエス様に会ってみたい、話を聞いてみたい、どうも病気が癒されるらしい、行ってみたい、そういうことで群衆が集まってきたわけですね。その数はものすごかったというふうに思います。でイエス様はそうなってくるとですね、本当は一人神様に祈る時間も持ちたいはずなんですけれども、でも文句言わずにですね、群衆が集まってきたら教えるということをするわけですね。どういう内容を教えたっていうのはここには書いてありませんけれども、神様の御言葉をイエス様は人々に、集まってきた人たちに語っていたわけです。で、今日のテーマですけれども、その後通りがかるわけですね。で通りがかりにアルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけた、こういうふうに書いてあります。通りがかりっていうんですから、おそらく関税所みたいなところなんじゃないかというふうに言われていますね。でガリラヤっていう地域なんですけれども、そこからですね、ヘロデの治めている領地のところを通りますので、そういう関税所みたいなところにいたんじゃないかというふうに、ある仲介書には書いてありました。いずれにしてもですね、そこで税金を納めている人がいた。それがアルファイの子レビ、レビという人であったわけですね。で実はこのレビさんというのは、この福音書の中でも、このマルコの前に置いてあるですね、マタイの福音書、このマタイの福音書を書いたマタイさんと同じ人だというふうに言われている人物ですね。レビ・マタイというふうに呼ばれますね。マタイの福音書のマタイさんと同じ人物だというふうに言われていますし、多分そうだというふうに思われますね。で、レビの方が本名ですね。そしてマタイの方が、これも想像ですけれども、おそらくイエス様から、与えられたあだ名みたいなもんだったんじゃないかなということが想像ができるわけです。でマタイっていうのはですね、神様の賜物っていう意味の名前なんですね。ですからペテロさん、一番有名な弟子のペテロさんも、シモンっていう本名があって、でイエス様から、あなたは今日からペテロと呼ばれますよって言って、あだ名を与えられるわけですね。それ岩っていう意味なんですけれども、 それと同じようにレビっていうこの人なんですけれども、神の賜物っていうマタイっていう名前をイエス様から当てられたのかもしれません。その辺ははっきり書いてないので分かりませんけれども、いずれにしてもレビ・マタイという人であったわけですね。でそこでレビが仕事をしていました。なんでかって言いますと、収税所に座っているのを見かけたって書いてあるわけですね。ですからそこで税金を集める窓口のところにちょこんとレビはですね座って仕事をしていたわけです。そこでイエス様が私に従いなさいとこういうふうに言って従うことになったということなんですね。でちょっと朝鮮人についてももう皆さん知っている方も多いかもしれませんが、簡単に説明をしたいと思います。で朝鮮人っていうと、税金を集める仕事ですよね。これは字からなんとなく想像がつくと思います。で、普通税金集めるっていったら日本の場合お役所の基本的には仕事ですから、どちらかといえばね、どちらかといえばというよりは、もう一番敵にの中の敵みたいなそういう仕事だと思うんですけれども、当時のこの社会の背景の中では朝鮮人っていうのはそれの真逆なわけですね。ものすごく悪い仕事だというふうに思われているものだったわけです。でどうしてそう思われていたかって言いますと、多くのこの徴税人が私腹を肥やしていたからなんですね。で当時どういうシステムだったかって言いますと、要はですね、納める税金さえ納めていればいいわけです。で集める人は規定の額を納めていればいいので、集めるときどれだけ多く集めても構わないわけですよね。つまり一応納めなさいと言われている人が、受け負ってですね身集めるわけですよ。で一だけ税金を納めて残り半分全部自分のものになるわけでしょ。つまりそういうふうにして自分がガッポガッポ儲けることもできたと、これが徴税人であったということです。当然不正なんですけれども、多くの徴税人がそうしていたので非常にあいつらは悪いやつだと、本当に金にも汚いし極悪人だというふうに思われていたわけです。しかも、このレビがどうだったか分かりませんけれども、普通ですねこう税金を納める先っていうのは彼らを支配しているローマ帝国でしたので、その自分たちの、同胞をこう支配しているローマに税金を納めるのを彼らがやるっていうのはものすごいこうダブルの意味で印象が悪いわけです。そういうわけでこのレビさんをはじめとした徴税人という人たちはとにかく悪い人、ものすごい悪い人、もう蔑まれる仕事をしている人、これがレビであったというふうに理解してもらったらいいと思います。しかしイエス様はそのレビに対して私に従いなさいとこういうふうに一言言ったわけですね。私に従いなさいとこういうふうに呼んだわけです。さあそれに対して今日一番注目したいのはこのマタイ・レビの反応ですね、応答です。どう応答したかと言いますと、今日の箇所にはこういうふうに書いてあります。彼は立ち上がってイエスに従ったということですね。イエス様にこう座って仕事をしているところで私に従いなさいと言われて、彼はどうしたか。立ち上がってイエスに従ったとこういうふうに書いたんです。でここにはですね、短いところなんですけれども、すごくこうイメージ豊かに私たちが想像できるように書いてあるんです。それはどういうことかと言いますと、そのレビのですね座っているところ、そして立っているところですね。彼は座っていたってことです。座っていたってどういう意味かっていうと、仕事中だったってことですね。仕事をしている中でイエス様が通りがかって、君、私についてきなさいとこういうふうに言ったわけですね。そしてレビはその最中であったんだけれども、スクッと立ち上がってついていったということが書いてあるわけです。これスッと読んだらスッってそういう話なんですけれども、なかなかの規定列なことが起きているわけですよね。だって普通仕事をしていて、そこ窓口で税金を集めていて、私に従いなさいって言われて、はいって言って立ち上がって歩いていくって、これなかなかないですよね。しかしレビはそういう応答をしたということが、今日の一番最初に注目したいポイントであるわけです。仕事中であったんだけれども、即座に彼は応答したということですね。でこれは他のお弟子さんたち、特に漁師をしていた4人のお弟子さんたちと、共通しているところがあります。それはすぐに応答したということですね。ペテロをはじめとした4人の漁師の人たちもイエス様に呼ばれて弟子になりました。で彼らはちょうど網を洗っているとかね、仕事している最中だったわけですよね、彼らも。でもイエス様に私に従いなさいって言われて、よっしゃって言って網を置いて、そして船を置いて、でイエス様に従っていったわけですね。 でレビも同じように仕事をしていた真っ最中で呼ばれて、そして従っていた。でしかもですね、これは4人の漁師たち以上のものであるんですね。それは何でかって言いますと、漁師たちはですね、まあ最悪ダメだったら戻ってくることができる仕事であるわけです。漁師っていうのは言ってみれば手に職ですから、ね、魚を取れる場所に戻ってきてそれ再開することができる。事実イエス様が死んで、そして、その後のしばらくの間の時間ですね、一時期戻ってるんですよね。そして湖で漁しているっていうところが書いてあるわけです。でそれはできるんですけれども、レビの場合どうかっていうと、それできないんですよね。徴税人ですから、後でやっぱりダメでしたって言って戻ろうとしたって、それは無理な話なわけです。しかも漁師であるならば弟子になった後で、まあ庶民のね、彼らが弟子になったということで、まあ、ごくごく美談として語られますけれども、徴税人のレビが弟子になるということは、これはまた彼にとってもリスキーな話であるわけです。彼が弟子になっても、おそらく弟子の仲間や周りの人たちは、ああ彼の前の職は徴税人だったらしいぞと、ひそひそひそというふうに言われるに決まっているわけですね。しかしレビはすぐに従ったということが今日の第一のポイントであるわけです。私たちは皆イエス様に呼ばれています。あなたも今今日また呼ばれているということをぜひ知ってほしいと思うんですね。ここに書かれている私に従いなさいという言葉は、ここにいる皆さんお一人お一人にイエス様が語っている言葉だということを知っていただきたいと思います。しかし同時にですね、なかなかこのレビのように答えられないところが私たちはあると思うんですね。しかしその中でレビのように答えなさいというのが今日のメッセージだと思います。私たちが急に呼ばれることがあるということですね。今日今イエス様は私に従いなさいというふうに呼んでいるということです。しかし多くの時私たちはですね、あ、呼ばれているなと思っていても、今ちょっとこれこれの状況だから、この状況が収まるまでは少し無理だというふうに応答することがありますね。あるいはもうちょっと後だったら考えることができるから、その時に結論を出したいというふうに思うかもしれない。しかしですね、今日のレビの姿は何を私たちに語りかけていますか。それは私に従いなさいと言われたその時に立ち上がって従うということですね。ぜひこのことを思い巡らしてみていただきたいと思うんです。昨日ですね、ちょうど今日の夜ユースの子どもたちの総額で夜の礼拝があるもんですから、昨日の夜子どもたちっていうか、ユースの子たちと練習をしてたんです。ここで、で聖書の箇所ここだよって言って、この今日の箇所を分かち合って、で私に従うってイエス様言ってるけど、どんなことがねイエス様に従うっていうことだと思う、具体的にっていうことをみんなに聞いて、で、まあ、みんなそれぞれですね、もうこんなことかなっていう、なかなかいろいろ面白い答えが返ってきました。ある子は、例えば日曜日にね、欠かさず礼拝に来るっていうことがイエス様に従うってことかなっていうふうに答えている子もいましたし、あるいは聖書で言われていることをちゃんと、まあ、守るっていうんですかね、答えるっていう、そういうことかなっていうふうに思う、いろいろな答えが返ってきて、うん、どれもそうだなと思って、うん、いいんじゃないっていうふうに言ってたんですね。でまあ、こういうことがイエス様に従うことですよっていう、一つだけじゃないと思うので、これがそうですというふうに言うことはちょっと難しいですけれども、でもやっぱりそれぞれに、ああイエス様はこういうふうに今私に応答しなさいって、まあ、促してるんだなっていうことを感じる部分っていうのが私たちはあるわけですよね。そのことに私たちが応答していくということだと思います。で今日もまた今も私たち一人一人にイエス様は私に従いなさいというふうに呼びかけていますね。それに対して皆さんはどう応答するでしょうか。で特に今日注目したいのは、レビが座っていたその最中で声をかけられて立ち上がったということですね。皆さんも今語りかけられている、呼ばれている、その時に私たちはぜひ応答していきたいというふうに思います。さあ次を見ていきましょう。今度は15節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、15節、せーの。イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことである。多くの徴税人や罪人もイエスや弟子たちと同席していた。実に大勢の人がいてイエスに従っていたのである。はい、こういうふうに書いてあります。でレビはですね、喜んで、まあ、従っていくにあたって、まずイエス様を招いてですね、家で食事しましょうということになったわけですね。マタイさん で家で食事をする。 で、でもレビはですね、いわゆる極悪人と呼ばれている、まあ、そういう人であったわけですから、悪そうなやつは大体友達って、そういうことなわけですよね。大体周りの人たちみんな悪そうな人なわけです。ですから彼の家で食事となった、友達みんな呼んだ、どうなりますか。ちょっとイメージしてもらったらいいわけですね。そこにはゴロつきのような人たちがですね、ずらずらっと集まって食卓を囲んでるわけです。でそこにイエス様がいたということですね。ちょっといろいろ問題がありますので、こういう人を想像してくださいというのは僕は言えないんですけど、この場所で、まあ、でも皆さんがですね、こいつは悪者だっていうような見た目のイメージの人とかをですね、いろいろ思い浮かべてみて、まあ、そこがずらーって食事の時についててね、そこにイエス様が座ってるっていうのは、そういうイメージを持ってもらったら、まあ、大体合ってると思いますよ。まあ、そういう状況の中、言ってみればその食卓は罪人だらけということですね。もう誰が見ても罪人だらけっていう、そういう中でイエス様は食事をしていたわけです。でもですね、イエス様はそういう状況をですね、全然嫌がらないどころか、むしろ積極的にそういうところも喜んでいくわけですね。もちろん普通のね、一般的な人たちの中でも群衆ついてきてそれを教えてるって書いてあるんですから、もちろんしてますけれども、こういうみんなからは あいつらはもう本当にアウトローだっていうふうに思われている人たちの中でも喜んで一緒にいたわけですね。でそれについて17節のイエス様の言葉をちょっと一緒に読んでみましょう。今日のまあ一つのキーバースですね、一節になります。で17節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。はい、こう書いてあります。イエス様は自分が来たのは正しい人を招くためではなくて罪人を招くためだと、こういうふうに言ってるわけですね。そこには食卓にはずらっと罪人が並んでた、悪いやつがいっぱい並んでた。でも私はこの人たちのために来たんだって、こういうふうに言うわけです。まあそれだけでなくても、罪人のために私は来たんだ、正しい人のためじゃないんだ、こういうふうに言うわけですね。で今年のテーマは福音ですよね。まあ、皆さんの前にこの主題聖句が書かれてありますね。すべての人に救いをもたらす福音、まあ、これが今年度のテーマであるわけです。そして福音というのは良い知らせですけれども、まあ、まさにですね、今日のこの箇所のところには罪人と呼ばれる人たち、その一人一人に対しての良い知らせが書いてあるわけですね。イエス様はあなたのために来たんですよと、このメッセージが今日の箇所に書かれてあるわけです。皆さんどうですか？皆さん罪人ですか？どうですか？うんっていう人もいますね。はい、うんっていうのが正しい答えになるんですけれども、聖書的にはね。まあ、でもそうですね、こう罪人だというふうに思える人は幸いだということが今日の箇所の大事なポイントだと思いますね。あなたはまさに選ばれた人だということですね。今日この箇所の中であなたこそがイエス様があなたのもとに来た、そういう人であるということですね。すべての罪人の人に対しての朗報、良い知らせ、福音、それが今日の箇所に書かれてあることですね。イエス様は言います。私が来たのは正しい人のためじゃありません、罪人のために来たんです。皆さんが罪人だと思うならば、まさにイエス様はあなたのために来たということですね。今日はそのことをぜひ心に留めていただきたいと思います。あなたのためにイエス様がおられる。イエス様を信じる人は罪が許されます、救われます。これが聖書の約束ですよね。毎度毎度話していますけれども、聖書の約束はイエス様を信じる人は罪が許されるのだ、救われるのだ、イエス様はあなたの友になるために来たのだ、このことをもう一度はっきりと覚えてください。さあ最後に16節をご一緒に見たいと思います。16節を開いている方は一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。ファリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。はい、こう書いてあります。まあ、それに対して批判的な人たちもあったということですね。イエス様が悪いやつらばっかりと一緒にいるっていうのを見て、眉を潜める人たちがいたということですね。そして彼らの言い分はこうです。どうして彼は、まあ、イエス様は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかということですね。なんであんなやつらと一緒に行動を共にするのか、食事まで一緒にするのか、 まあ、食事するっていうのはね、仲いい証ですよね。ですから、なんでそんなことするのか、こういうふうに、言うわけですね。しかしこのセリフの裏が大事であるわけですよね。彼らの言っているこのセリフにはどういう意味がありますか。それは、私みたいな正しい人間には理解できないっていうことですよね。何やってんだあの人は、どうしたんだゴロツキたちと一緒にいるんだ、俺みたいなね本当に貧困法制正しい人間には全く理解できない、おかしい、こういうふうに言っているわけですね。そこにはこの言っている人たちの正しさという自負心が透けて見えるわけです。しかし、皆さん、さっきうなずいてましたから、これは言うまでもない話かもしれませんけれども、聖書の言っていることはどうでしょうか、まあ、それを確認したいと思います。今度はですね、ご一緒にローマの信徒への手紙3章10節というところを開いてみたいと思います。聖書の後ろの方にある新約聖書、今開いているこの福音書と同じ新約聖書の後ろの方、ページで言いますと276ページになります。新約聖書の276ページ、ローマの信徒の手紙3章10節というところをご一緒に開いてみたいと思います。276ページ下の段の最後の方ですね、ローマ3章の10節を一緒に読んでみたいと思います。いいですかね、いきます、10節、せーの、次のように書いてある通りです、正しい者はいない、一人もいない。はい、まあ、潔い言葉ですね。本当にはっきりと分かりやすいことが書いてあります。正しい者はいない、一人もいない、本当に正しい、全く正しいという人間は一人もいない。これが聖書が語っていることであり、また私たちが冷静になればそうだなとみんながうなずくことであるわけですね。もし正しい人がいるというならば、まあ、それは歴史上唯一イエス様だけであるということですね。全く正しいという人間は他にはない、全くいないということがここに書いてあるわけです。さらにもう一箇所読みたいと思います。さらに後ろの方にずっと行ってですね、ヨハネの手紙第1、1章8節9節というところを開いてみます。ページで言いますと441ページになります。441ページのところにヨハネの手紙の第1、1章の8節9節というところがありますので見てみたいと思います。441ページ下の段の頭の方ですね、第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一、一章の八節九節を今度は一緒に読んでみましょう。いいですかね、いきます、せーの、自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。はい、このように書いてあります。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。そうですね、私は全く正しい人間ですよ、罪人ではありませんよっていうならば、それは自分に嘘をついているでしょと言っているわけですね。それは本当にそうだなと思うわけです。と同時にもう一つちゃんと確認しなければいけない約束も書いてありますね。しかし自分の罪を公に言い表すなら、別に公に言い表すというのはみんなに触れて回れということではないですよ。私こういうことしちゃいました、私こういうことしちゃいましたって言う必要があるということじゃなくて、神様の前でちゃんとはっきりと認めて罪を言い表すことができるならばということですよね。本当に誠実に嘘なくちゃんとそのことを告白できるならば、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。神様は私たちの罪をちゃんと許してくれるよ。そして清めてくれるっていうのは、天国に入れる姿に変えてくださるということですよね。本当にそれにふさわしい罪のないものとしてくださるよ。こういうことが書いてあるわけですね。罪がないと言える人はいない。正しいものは一人もいない。しかし、イエス様はそれを許して、罪のないものとして清めてくださるんだ。このことが聖書に書かれてあることですね。で、開ける必要はありませんけれども、まあ、有名なマタイの5章から始まる三条の説教というところがあります。イエス様が人々に、特に弟子たちに語った有名な説教集ですよね。 その一番初めはですね、これは一般的にも聞いたことがある人が多い、心の貧しい者は幸いである、天国はその人のものである、天の国はその人たちのものである、というそういう言葉があります。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。で、私はですね、この言葉をマタイの福音書が取り扱っているということがすごく意味あるなというふうに思うんですね。で、マタイはレビですね、最初に言いました、レビであるわけです。で、この徴税人であったレビですね、しかし彼がイエス様に呼ばれて従うことになった。そして喜び勇んで友達たちを呼んで、そして罪人たちがぞろぞろ集まるその食事の席にイエス様来てくれた。そして、罪人のために私は来たんだというふうにイエス様がはっきりと宣言をしてくれた、まあ、そのことがあるわけですね。そしてレビはやがてマタイと呼ばれるようになる。これは神の賜物だというふうに呼ばれるようになるということですね。まあ、まさにマタイ自身の姿をよく表している名前をもらうわけですね。まあ、レビ、罪人の頭であった彼が神の賜物として救われて弟子となっているということです。その彼がですね、福音書を書いていくときにイエス様が一番最初にね、教えた説教の中の最初にこの心の貧しいものはっていうのを持ってくるっていうところに、まあ、意味があると思うんですね。彼はまあ本当に自分自身のこととしてそれを書いたんじゃないかと思いますね。心の貧しい人は、罪人は幸いです、なぜなら天の国はその人たちのものだからです、こういうふうに言うわけですよね。心の貧しい人っていうのは他ならぬ罪人だって認められる人ですよ。あ、自分は貧しい、本当に罪人だというふうに認められる人ですよね。今日の聖書の箇所の中でイエス様は言っていますね。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です、病人です、こういうふうに言うわけですね。同時に聖書が語っているのは丈夫な人など一人もいませんということですよね。みんな医者が必要だということです。みんな助けられる必要がある、それを癒される必要がある、許される必要がある、救われる必要がある、こういうことを語っているわけですよね。そのことを気づくことができる心が貧しい人は本当に幸いだ、マタイは実感を込めてそういうふうにイエス様の言葉を聞いたと思いますね。そして真っ先にそれを書き残したいというふうに思ったんだと思います。自覚症状がないというのは本当に病気の怖いところだと思いますね。しかし、まあ、私たちは多くの時にそのようになると思います。しかし私たち一人一人が本当にイエス様を必要としてるんだ、医者を必要としてるんだ、私を救ってくれる人、許してくれる人、またこの問題を本当に取り扱ってくれる人、天国に入れてくれる人、この人が必要なんだ、こういうふうに言える心の貧しい人々は幸いです。このことをぜひ覚えたいと思います。そしてイエス様はですね、本当に素晴らしい名医ですね。名医という言葉では語り尽くせない医者であると思います。まあ、人間の医者はとても素晴らしい働きをしますし大事な仕事ですけれども、でも絶対 100% 病気を治せるわけではない、それは医者も分かっているし私たちだって分かっていますね。全力は尽くしてくれると思いますけれども、でも絶対治せるわけではない。しかしですね、イエス様、そしてこの魂をまた霊を取り扱うイエス様は医者としてパーフェクトな方ですね。私たちのこの罪のことを命を懸けて必ず完全に治療してくださる、治してくださる、許してくださる、救ってくださる方である、このことをぜひ知っていただきたいと思います。医者を必要とするのは丈夫な人ではなくて病人です。先ほど皆さん罪人ですかと聞きましたけども、同じ質問ですよね。皆さん病人ですか。はい、そうですと答えることができる心の貧しい人々は幸いですね。ぜひこのことを我がこととして受け取っていきたいと思います。今日イエス様が私に従いなさいというふうに呼んでおられます。ぜひこのことをもう一度皆さん覚えてください。そして私もその許しを得たいというふうに受け取っていただきたいというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらくそれぞれで思い巡らして神様に、またイエス様に応答の祈りをする時間を持っていきたいと思います。イエス様は私たちを今招いています。あなたはイエス様に今招かれています。イエス様は私に従いなさいというふうにあなたを呼んでいます。どのように従っていくでしょうか。今できる応答は何でしょうか。ぜひその応答を今日決心してまたしていただきたいというふうに思います。また私たちが本当に貧しいもの、そして罪人であるという時に、 それを完全に許してくださる方はこのイエス様に他なりません。本当に信頼して従っていくものになっていきたいと思います。その他自由にどうぞそれぞれ思うままに応答の祈りをしてください。しばらく総額に合わせて祈るひとときを持ちましょう。なります。ハレルヤ、イエス様、主を感謝いたします。あなたが私たちを従いなさいと今呼んでくださっていることをありがとうございます。どうぞそれぞれの応答の祈りにあなたが耳を傾けてくださり、またその決心を喜んでくださり、また手を握って共に歩んでくださるようにお願いをいたします。主、私たちはあなたに従います。またあなたの命の約束を心から感謝して受け取ります。どうぞ私たちの信仰を確かなものにしてくださり、また新しく始まる1週間の旅路をあなたと共に歩んでいくものとならせてください。皆さんの祈りに合わせて祈ります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。